お祈りをいたします。天のお父様、尊い皆をあがめて感謝をいたします。こうして共に礼拝を捧げることができる幸いを感謝をいたします。今日私たちが週の初めの日、あなたの前にこれを聖なる日として取り分けて、あなたの前に出て、そしてあなたを見上げ、そしてあなたを拝し、賛美を捧げ、そして御言葉に聞き、祝福を受け取って、神様は世の光、地の塩として送り出されていく。神様、今日のこのご礼拝をあなたがどうぞ清め、祝してくださり、語るこの者の口を清めて、あなたがお持ちくださいますことをお願い申し上げます。御言葉が、神様、私たちの魂を癒し、また成熟させ、成長させ、育っていくことができますように、どうぞ神様、私たちのうちにあなたが働きかけてくださることをお祈り申し上げます。ここにおられるお一人お一人、またここに集うことができない私どもの兄弟姉妹方一人一人、あなたがどうぞ祝し支え、あなたの豊かな恵みで満たしていてくださることを祈り感謝をして、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。おはようございます。今日は主を喜ぶことはあなた方の力であるというお言葉を心に留めながら一週間を始めていけたらと願っています。主を喜ぶことが私たちの力だと聖書は教えます。思うといろいろな国の教会があって、迫害下にある教会があることを聞いています。私もお邪魔した教会で、壁が壊されて、壁のレンガか何かが壊されて、そしてそれを修復する許可を政府に願うんですが、なかなか許可が下りないまま、もう長い、かなり長い間経ってこのままですというような教会を見せていただいたり、いろいろなことを見聞きいたします。クリスチャンにとって、また教会にとって、追い風ばかりでない時が時代時代にあってあると思います。でもその向かい風にあって、向かい風だからもう少し力が教会は必要だとか、向かい風だからもう少し私というクリスチャンは力が必要だとか、向かい風だから私が勤めている会社、あるいは私が勤めているクリスチャンのその働き、もう少し力が必要だというような、そのようなことを思うとき、主を喜ぶことが私たちの力であることをこの朝は思い出していきたいと思います。主を喜ぶことはキリスト教会の力です。もしそうした壁がなかなか直させてもらえないという教会が、それでも明日、それでも来週礼拝を続けていきたいのであれば、力が必要です。でもその力はどこから来るかといったら、兄弟姉妹、主を喜ぶことが教会の力なのだ。主を喜ぶことがあなたというクリスチャン個人の力なのだ。そうしたこと、今私たち元気ですけど、でも主を喜ぶことが一幕教会の力なのだということを覚えていけたらと思っています。世界丸ごとイエス・キリストを信じるキリスト教会のその力は、主を喜ぶことから来ることを今日は覚えていたいと思います。喜ぶことが今日のメッセージで、喜ぶことが大切なことだとお話しします。今が、そして今日が悲しむべき時ではないということを皆さんに覚えていてほしいと思います。今の皆さんは、私たちは悲しむべき時ではないということを覚えていてほしいと思いますし、また主を喜ぶことが私たちの力ですから、主が私たちになしてくださる、主が私たちに与えてくださるその事柄が、 私たちの喜びの源なのだということを心に留め続けていてほしいと思います。あなたの今日の立派さや、あなたの今日の信仰深さがあなたの喜びの源ではありません。私たちができることしたことではなく、主がすでにあなたにしてくださったことが私たちの喜びの源であります。主を喜ぶことが私たちの力です。神様があなたを救ってくださったこと、その救いも私たちの喜びの源ですし、神様があなたをご自分のことをしてくださったそのこと、そうした霊的な救いという祝福があなたの喜びの今日の源です。でもそれだけではありません。神様は私たちを霊肉合わせてお作りになりました。魂だけを作って魂だけを祝福するお方ではありません。神様は私たちを霊肉合わせてお作りくださいました。主は霊だけではなく、あなたの肉体も祝し恵み支えてくださいます。霊肉作られた神様は、神のこの霊肉の肉の部分も、つまり物質的な必要も主は満たしてくださり、祝福してくださいます。物質的な祝福を喜ぶっていうのは私たちはあんまりしません。そんなことばっかり私語ってない、ほとんど語りませんけど、時々です。時々きちんと私たちは思い出さなくてはなりません。私たちの食卓に並ぶ食事の一つ一つ、食前の祈りを祈るのであれば、私たちはその物質的祝福も感謝して喜んでいかなくてはなりません。喜びの理由を4つ、いや5つと題してお話を続けていきます。喜びの理由のその一つは、今日という日が聖なる日だからであります。喜びの理由の一つ目は、今日が聖なる日だからであります。聖なるというのは一体何でしょうか。聖なるというのは特別に取り分けられているということであります。特別に取り分けられているということです。お客様の来た時にしか出さない特別なお皿とコーヒーカップが皆さんの家の戸棚にしまってあります。それは大好きなお客様が来た時にだけ、その人が自分にとって大切な存在であることを示すために、一段上のレベルのお皿として取り分けられているお皿です。特別な食器と呼んでもいいかもしれません。特別に取り分けられた食器と言ってもいいかもしれません。特別なお皿、それが聖なるであります。大切な人のために特別なお皿を用意する、聖なるというのはそうした事柄に近いと思います。私たちが聖徒であるというのは、私たちクリスチャンが聖なるものであるというのは、私たちがキリストを信じると告白したあの日、あの時から、私たちが神様にとってとっても大切な大切な特別な存在になったということであります。あなたは聖なるもので、私たち教会に属する者一人一人は聖徒であると主が呼んでくださるときに、私たちがどれだけ神様にとって大切特別な存在になったかということを 主は表してくださっています。聖なるというのはそういうことです。今日は聖なる特別な日だから喜ぶというのが喜びの理由の一つであります。9節、総督であるネヘミヤと祭司であり学者であるエズラと民に解き明かすレビ人たちは民全体に向かっていった。今日はあなた方の神主にとって聖なる日である。と、泣いては悲しんではならない、泣いてはならない。兄弟姉妹、今日私たちがこの礼拝にあって聖日を迎えていて、主日とも呼びますが聖なる日を迎えている、この日は特別な日です。それで私たちは喜びます。なぜなら神様が聖なる民であるあなたに聖なる日を用意してくださったからであります。このイスラエルの民には礼拝の場所が与えられる、礼拝の時間が与えられるという特別なプレゼントが与えられました。聖なる日として与えられたわけです。そして私たちも今日この日を喜びます。私たちに主が礼拝の日と、そして礼拝の時間を私たちに与えてくださったからであります。この日は主が作られた、我らはこの日を喜ぼうであります。特別な日です。私が留学をしていた時のことを思い出していました。ペンシルベニアというところにいましたが、そこで学んだ方々が何人かいらっしゃって、去年から今年にかけて何回かお目にかかる時があったので、私もペンシルベニアにいた時のことを思い出しました。でもそこはね、牧師家庭だったので、牧師家庭にホームステイをさせていただいて、そしてお父さん、ホストファミリーのお父さん、牧師先生でいらっしゃいましたから、牧師というものがどういうものであるかっていうのを1年かけて学ばせていただいた、とても貴重な貴重な1年でありましたが、でも一番よく覚えてるのは、そういう真面目なことじゃなくて、一番よく覚えてるのはクリスマスの朝でした。クリスマスの朝、あんまりそんなに裕福なご家庭ではなかったのを覚えてます。小さな家でした。でもいっぱいのクリスマスプレゼントをものすごく長い時間かけて用意して、クリスマスツリーの下に並べていきます。そしてクリスマスの朝、眠い目をこすりながら朝日とともに目を覚まして、そしてクリスマスツリーのあるところに行くと、みんなが集まっていて、そしてメリークリスマスと挨拶をしてプレゼントに目を向けるわけであります。とっても特別な日で、とっても特別な時間で、悲しんでいいかと言われたら悲しんではいけない時間でした。悲しみが一番ふさわしくないと私には思えた、そうした一年の一日だったのを覚えています。それは特別な、それは聖なる日、悲しんではならないと言われるこの御言葉がよくわかる時間でした。私たちクリスチャンにとってはクリスマスおめでとうももちろんいいんですが、でもこの日曜日、この主の日、主日が聖日として主から私たちに与えられているプレゼントです。メリークリスマスというわけではないですけれども、この日を私たちは喜んで過ごしていきます。主の御名を賛美します。ハレルヤと言って、私たちは一日を過ごしていきます。喜びの二つ目の理由は、分け合う喜びがそこにあったからです。二つ目の理由は、みんなで食事をしたからでした。みんなで食事をしたって言っても、別に愛参加を開いたというわけではありません。おそらく皆さんそれぞれの家に食事を持って帰って食べたと思います。 ですから教会をすぐに愛参会をとかすぐにコーヒータイムをというわけではありません。コロナの影響が長い間ありましたから、長い時間をかけてそこに戻っていければいいなと教会では、また私牧会者としては思いを馳せているところです。でも分け合う喜びがこの食事の時にありました。聖書にはご馳走を用意できない人も分けてもらえたことが書かれています。10節、さらに彼は彼らに言った、行ってご馳走を食べ甘いブドウ酒を飲みなさい、何も用意できなかった人には食べ物を送りなさい、今日は私たちの主にとって聖なる日である、悲しんではならないと続いていくところです。ご馳走を用意できなかった人たちがご馳走を分けてもらえたから喜ぶ日でした。そして用意ができご馳走を分ける余裕のある人たちは分けてあげるチャンスを手にすることができた日でした。教会はもちろんそうなんですが、この世界のクリスチャンたちは皆さん同じ経済状況にあるわけではありません。そして同じ経済状態にいなければならないわけでもありません。聖書はイエス様がこうおっしゃる、貧しい人はいつもあなた方と共にいると言いますから、主がもう一度来られる時までさまざまな経済状況の人たちが教会にはいることになります。教会だけではなく世界中そうです。貧富の差なければいいなと願うのは分かりますが、イエス様が貧富の差はなくならないと予言をされていますから、そのままイエス様の再臨まで続いていきます。ってなるとどういうことかというと、裕福なクリスチャンがいて、そしてそれほど裕福ではなく余るものを持っていないクリスチャンたちというのがいることになります。ですから裕福なクリスチャンがもしここにいたら、そんなに気を使わなくていいと思います。気を使わなくていいと思いますけれど、余るものを持ってそれを使ってない人と共に喜ぶことを覚えていただければと思いますし、もしここに余りがないという方がいらっしゃったら、クリスチャン、どうか私一人が我慢すればそれでみんな平和だと思わないことだと思っています。助けていただけるのであれば助けていただくことを覚えるのも一つだと思います。教会の交わりの中で分け合う喜びというのがあります。受けて喜び、与えて喜ぶ、そして食べて喜ぶ、これが人間です。喜びの理由は同じ場所で食べたわけではないと思いますが、とさっき申し上げました。きっとそれぞれの場所でみんなが食べたからです。みんなが食べたからです。そして今日私たちクリスチャン一人一人、今日も私たちはこの分け合う喜びを、受け取る喜びを味わって生きていきます。ご家庭においてあなたがもし今日何かを作ることができたり、何かを準備することができるのであれば、あるいはご家庭においてあなたがそのお仕事を通して日ごとの家庭、日曜の家庭を食卓に備える助けをすることができるのであれば、あなたの今日の食事は部分的ではあったとしても、あなたが分け与える喜びの食卓であります。食事に限りません。あなたにもし誰かを助ける力があって、そしてそれを行うことができる余裕があって、そしてそれをする機会が、チャンスが与えられて、あなたがそれをするとき、それは分け与える喜びを味わう時間であります。それだけではありません。あなたが今日いただく食事は、あなたが富んでいたとしても貧しかったとしても、 主があなたに分け与えてくださり、あるいは誰かがあなたに分けてくれた食事であります。私一人が我慢すればなどというようなことをせず、感謝してそれを受け取り喜ぶのであります。兄弟姉妹、私たちは惜しまないし、私たちは我慢しない、食事を喜び祈ってゆく人々なのであります。今日あなたのお食事に並べられる食卓の食事は、あなたの霊を生かし幸せな気分にするだけでなく、あなたという人の肉体も生かす主から与えられた物質であります。そして私たちはそのことについて食前の祈りを捧げます。兄弟姉妹、食前の祈りは、祈りがテーマでずっとメッセージしているところです。食前の祈りは物質をも喜ぶ喜びの祈りであります。難しいメッセージでしょうか。主、目の前にある食事を感謝しますは、お経や何かのお題目ではありません。本当に主があなたに食べ物を用意してくださったことを感謝する祈りであります。それを私たちは分け合われたものとして、また分け合うものとして喜んでいきます。喜びの理由の3つ目は、神の御心を知ったからであります。イスラエルの民が喜んだ3つ目の理由は、彼らが真理をつかんだからです。エズラという学者や、また御言葉に仕えるレビ人たちが交代で説教をしたところがここで書かれています。ちょっと戻って4節の一部と5節の一部読んでみましょうか。学者エズラはこのために作られた木の壇の上に立ったです。5節、エズラは民全体の目の前でその書を開いた。彼は民全体よりも高いところにいたのであるです。講談です。そしてエズラが聖書を、律法を朗読していきます。そして7節見てみましょうか。ヨシュア、バニ、シェレベヤ、ヤミン、アクブ、シャベタイ、ホディア、マーセア、ケリタ、アザルヤ、エホザバテ、ハナン、ペラヤなど、レビ人たちは民に律法を解き明かしたと書かれています。彼らが神の御教えの書を読み、その意味を明快に示したので、民は読まれたことを理解したと書かれています。彼らが読んだ聖書の解き明かしにおいて、ヘブル語から彼らが日常的に使ってたアラム語に翻訳したんじゃないかという学者もいるぐらいです。聖書翻訳は今こうして私たちの言葉にも訳されていますが、彼らはその解き明かしや翻訳を通して、そして説教を聞いて聖書の意味が分かったわけです。講談からのそのレビ人たちの説教とともに、真理が明らかにされ、隠されていたことが分かり、知らなかったことが分かり、昨日もやもやしていたことがはっきりとした。そのことがこの聖書の語っているところです。そうしましたら、もやがかかっていたところの霧が晴れて、神の御心がくっきりはっきりと輪郭が分かってしまったので、民は泣きました。なぜ泣いたかって言ったら、悲しくなって泣いたわけです。どうしかというと、愛する神様を知らずに今まで自分たちが傷つけていたことに気がついたからです。あなたの愛する人、大好きな人を、あなたが知らずにその言葉で傷つけていたことに、あなたが知らなかったけれども、だその相手があなたに手紙を書いて初めて分かったとしたらどうでしょうか。私はあなたの ことは大好きだけれども、でもあなたが知らずにしたことで私は実は深く傷ついていてとても悲しくなったという手紙があなたのもとに届いたら一体どうでしょうか。9節、民は律法の言葉を聞いたときに皆泣いていたからであると書かれています。そんな手紙を受け取ったらなんだかとっても悲しくなります。傷つけるつもりで傷つけていたわけじゃないのに本当に深く傷ついていたんだということが明らかになるからです。そして民は泣きます。しかしその時愛する相手である主が言われたことは悲しんではいけない泣いてはいけないでした。民が喜ぶべき理由がここにあったからです。それは悲しいことでありましたけれども主の御心をつかむことができたからです。彼らがその意味を明快に示したので民は読まれたことを理解したとありますし、12節には教えられたことを理解したので大いに喜んだことが書かれています。民はメッセージを聞いて真理をつかむことができました。それで喜んだわけです。喜んでよかったわけです。フライを野球食べ物じゃなくてです、もう愛さんから離れてください、戻ってきてください野球のフライの中で一番難しいのはキャッチャーフライじゃないかと思って野球を見ることがあります。少年野球でキャッチャーをしていましたから、キャッチャーフライになりますとボールが変な回転をしまして、ボールの形が軟式だと変わるぐらい回転がかかりますので本当に取るのが難しいフライだと思っています。その急激な回転がかかるフライはなかなか取れなくって、小学生だった私にとってもキャッチャーフライは恐怖でした。なかなか取れない、ノックをされてもなかなか取れない、なかなか取れないけれども、取れるときに本当に嬉しくなるわけです。取れると嬉しい、取れたと思います、取れたと思うわけです嬉しいわけです。主の御心をこのイスラエルの民は知らないままでした。イスラエルの南ユダに住んでいた民がずっとエルサレム神殿で聖書を聞き過ごしていたそのユダヤ人たちが突然礼拝を奪われたわけです。そしてバビロニアが攻撃をしてくる、新バビロニア帝国が攻撃をしてきて教会が閉ざされ礼拝が許可されず神殿が壊され、自分たちは信仰生活からとっても遠いバビロンの地へと運ばれていったわけです。そこでは聖書は全然開かれないで世と世俗にどっぷりと浸かる生活が待っていた。礼拝はと言ったら礼拝はありません、聖書がないからです。ところが70年経って何十年も経って、そしてその捕囚から解放されイスラエルはエルサレムに帰ってくることができるようになりました。そしてそのエルサレムでいろいろな条件が整った結果、エズラが聖書を持ってきて聖書を開くわけです。聞くだけではもちろんよくわからなくて、エズラやレビ人たちが説教をして解き明かしてくれました。今までずっと何十年も取れなかった真理をつかむことができたわけです。とっても嬉しいことです。内容はというと悲しかった、私たちの罪のゆえにバビロン捕囚が起きたということを彼らは知ったからです。そして自分たちに表されている神様の御心のその現れから遠く自分たちが離れていることを知ったからとっても悲しかったわけです。それで民は泣き始めるけれど、そうしましたら皆さん、レビ人たちが総出で語るんです。教会に来るゲストのメッセンジャーが総出でこの人もあの人もみんなで語るわけです。大丈夫だと、泣かなくていいと、悲しまなくていいと声をかけてくださる。それが神の御心だったからです。実際彼らはこのあと真理をつかむ喜びに生きていくようになります。 今日の箇所じゃないですけど、その次の箇所13節読んでみましょうか。2日目に民全体の一族の頭たちと祭司たちレビ人たちは立法の言葉をよく調べるために学者エズラのところに集まってきた。そしてエズラに学んだ結果、カリオの祭りって全然やってないねって気づきまして、そしてそれを実行し始めます。御言葉を実行し始める。彼らは御言葉真理をつかむことに心燃やされていたわけです。これと同じことはイエス様がエマオの途上でなしてくださいました。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書かれていることを彼らに解き明かされた。彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうなご様子と、もっとあるんだって言ってるわけです。創世記からモーセ五章全部解き明かしていくんですけど、それからダビデから、それから預言者たちから、獅子から、どんどん解き明かしていくんです。2人の弟子たちもこの辺でっていうわけです。イエスはもっと先まで行こうって、まだ実はあるからっていうわけなんですよ。その時彼らの2人の弟子たちの気持ちはこうでした。みちみちお話になっている間も、私たちに聖書を解き明かしてくださっている間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。イスラエルが、そして私たちが今日喜ぶ理由のもう一つ、だからその三つ目は真理をつかんだからです。聖書から。私たちも完全ではないかもしれません。たくさんではないかもしれない。でも私たちは聖書を読みながら、聖書の中に書かれている主の御心をつかんで生きています。それを喜ぶことです。喜びの理由の四つ目は三と重なりますけど、その聖書に記されている神の予言と約束のゆえに喜ぶということです。四つ目の喜びは神様の予言と約束が与えられたからです。お話ししたように彼らには過去の罪がありました。悲しむべき理由があった。そしてバビロン捕囚にあって国を失い、エルサレムを失い、神殿を失い、礼拝を失いました。でも神様は許しを与えておられ、罪の許しを与えておられ、それだけではなく将来の希望までもお与えくださっているということを彼らは受け取ったので喜んだわけであります。聖書を読んで、カリオの祭りを行い、神殿の礎を据えていくという一連の出来事がこのエルサレムの神殿跡で行われ始めて、再び集まっての礼拝のために講壇だけじゃなくて神殿の土台を築いていきますと、人々は大声で喜び賛美しました。うわーって喜んだわけです。ところがそのうわーっていうその喜びの声に混ざって大声で泣く泣き声が混ざっていたことが聖書に書かれています。よく周りを見渡してみると80代の高齢者たちがみんなこぞって泣いていたわけです。それはなぜかというと、彼らが70年前バビロン捕囚が起きた時のその昔の神殿の大きさを知っていたからでした。覚えていたからです。少年時代に見た神殿の巨大さはこんな土台の小ささとは違ったと泣くわけです。一言で言えばこうです。昔の方が良かったという泣き方をしました。前が良かったと泣いたわけです。前の方が大きかったと泣くわけであります。礼拝再開を見て昔と比べて小さすぎると言って泣いたわけであります。しかしそんなイスラエルの民に主は、主を喜ぶことはあなた方の力である、今はそんなふうに悲しんでいてはいけないよとお語りになったわけであります。もっとすごい御言葉は預言者ハガイを通して、この宮のこれから先の栄光は先のものに勝ると主はお伝えになりました。希望の預言、希望の御言葉です。 そしてこれからがすごいんだから昔と比べて泣いていてはいけないと主は語られるわけであります。ゼカリアの4章10節には、誰がその日を小さなこととして蔑むのかと、土台が据えられた日のことを指して主が語っておられます。今は小さな始まりだけども、そのスタートって大体全部小さなもので大きなスタートなんてないけれども、その小さな始まりを蔑んで昔が良かったはいけないと主は言われるわけであります。言ってることはこうです。希望があるぞということです。まだまだこれからだぞということであります。お前たちには将来があるぞと言っているわけであります。今は泣けてきてもこれから良いものに必ずなっていくからと、主の御言葉は虚しく地に落ちたりしないぞと言われるわけです。必ず何かを成し遂げ、主はその言われた言葉を実現する神だから、希望の言葉を聞いた者たちを泣いてはいけない、悲しんではいけないなのであります。これは私たちの人生でも同じです。どんな素晴らしい事柄も始まりはいつも必ずまず一歩です。それは小さな始まりです。でもその小さな始まりを蔑んではいけません。何かの学びを始めるにしたって、始めはいつも必ず小さな一歩です。何かを働きを始めるにしたって、始めはいつも必ずまず第一歩です。その一歩を踏み出せたことを喜べと主は言われるわけです。主を喜ぶことはあなた方の力です。これから後のあなたの人生の後半は先のものに勝ると主が言われるならば、この希望が予言されているその言葉を神の民は喜ぶべきであります。喜びの理由は、神が予言と祝福と希望を与えてくださっているからであります。喜びの理由4つ、いや5つ、5つ目の喜びの理由を申し上げて御言葉としていきますが、その喜びの理由の5つ目は、神が喜べと言われるからです。私たちは本当に本当に勘違いをしやすい生き物で、喜んでいいかを決めるのは神だということを忘れてしまいます。神様があなたが喜んでいいかを決めるお方なのです。神様が、私たちの神は私たちの主だからです。私たちが異常に長い間、時々は分かりますが、異常に長い間憂鬱に浸ってしまうとき、それは私たちが私たち自身の審判者になっているときです。もう一度申し上げます。私も含めて、私たちが非常に長い間憂鬱に浸ってしまうときというのは、私たちが私たち自身の審判者になっている時です。キリストを信じたのに私は許されないですとか、キリストを信じたのに私には祝福は残されていないですとか、そんなふうに落ち込む時、そこにあるのは自分を神とする高ぶりです。神が喜びなさいと言っておられるのに、神がいつも主にあって喜びなさい、もう一度言います。喜びなさいと言っておられるのに、神様が、私が救ったから、私は祝福するから喜びなさいと言っておられるのに、私たち自身が私たちの神となり、私たちの審判者となってそんなことは起きないなどというのであれば、それは正しいキリスト信仰ではありません。 行ってごちそうを食べ甘いぶどう酒を飲みなさい。何も用意できなかった人には食べ物を送りなさい。今日は私たちの主にとって聖なる日である。悲しんではならない。主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。この説教を聞いて爆発的な喜びを見せるのも一つだと思います。爆発的に踊っちゃうのも一つかもしれません。私は好きですよ。でも私が今日のメッセージを備えながら思っていることは、兄弟姉妹、どんな悲しみの水がかかったって消えない、燃焼し続ける、静かに燃え続ける喜びというものもあります。それは誰にも気づかれない喜びではありますけれども、私にはあると告白して立ち上がっていただきたいと思う。この静かに燃える喜びは、どんなに辛い水がかかっても、どんなに冷たい言葉がかかっても消えない日なんだと言って、静かに燃え続ける喜びがあなたのうちにもあります。そしてそれは誰にも奪うことができない、誰にも変えることができないと言って、今日私たちは今週を立ち上がるのであります。なぜそんな火を燃やすのですかと問われたら、答えはこうです。私の主である神が私に喜べと言ったからだです。それで私は喜ぶことに決めたのだ、喜び続けることに信仰によって決めたのだと私たちは歩んでいくのであります。何も喜ぶ理由がなくったって、悲しいことがあなたの身に降りかかったって、人々の冷たいセリフがあなたの心を苦しめたって、私たちの主が私に喜べというのだから、私は主のしもべとして喜ばせていただき喜んでまいりますと歩んでいくのであります。だから兄弟姉妹、神はあなたを愛しています。あなたのこの生涯はすべて一日残さず、主があなたのために作られた聖なる特別な毎日であります。 This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it と英語では言いますが、この日は主が作られた、我らはこの日を喜ぼうであります。神が喜べと言ったこの日、私はこの聖なる日を喜んでまいります。特に私たちが教会で礼拝するすべての主日は私たちの聖なる日だと立ち上がっていくのであります。兄弟姉妹、この日喜び祝うことであります。そしてあなたの食卓に上るすべての食事を感謝することであります。そしてもしあなたが分け与えることができる、そのようなチャンスをお持ちなのであれば、喜んでいただくことです。食事でもお洋服でも、主がお与えになった祝福を今日感謝することです。もし分け与えるチャンスが来たならば、分けて一緒に喜ぶことであります。兄弟姉妹、神様のお気持ちもお考えも私たちは訳が分からないのではありません。聖書が私たちの使う言葉に翻訳されて与えられています。そして神の言葉を私たちは知ることができる。聖書は言います。説教が必要のない御言葉をあげましょうか。あなた方は世界の光です。キリストイエスにあるものは決して罪に定められることがありません。主に身を避けるものは誰も罪に定められることはない。説教が必要でしょうか。レビ人たちの言葉必要でしょうか。私のもの元に来るものを私は決して捨てません。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。私たちは私たちの罪でこの神様を悲しませてきましたが、しかしこの神様が言われるわけです。今日はあなた方の神主にとって聖なる日である。悲しんではならない、泣いてはならない。この宮のこれからの地の栄光は先のものに勝ると。兄弟姉妹、そして喜びの理由、いや5つ目でも、その気持ちがどうにもならないその時、 あなたの権力でもあなたの能力でもどうにもならないその時、兄弟姉妹をお勧めしますその一つは、もう何も言わないで黙って一人主の前に座るのであります。そうしましたらば、主の前に静まって座るとき、信仰があなたに語りかける。あなたが持って今まで話してこなかったキリスト信仰の言葉に耳を傾けるのであります。あなたは神を主と呼ぶ人ではないか。あなたは一人の創造物、被造物であり、そしてあなたはキリストを信じる神の人ではないか。よく聞け神の人よ、あなたの神があなたの喜びを心から望んでおられる。あなたの神があなたに喜ぶことを期待しておられる。行ってご馳走を食べ、甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった人には食べ物を送りなさい。今日は私たちの主にとって聖なる日である。悲しんではならない。主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。お祈りをいたします。私たちを作られ、今日に至るまで保ち、愛し慈しみ、許し清め成長させ、御言葉をつかませる私たちの主、父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。あなたが私たちにおっしゃいます。今日は喜べと、私を喜ぶことがあなた方の力だからだと。一幕教会の力はこの主を喜ぶことにかかっているぞとおっしゃってくださる主であることを思うときに、主よ、私たちを助けてください。私たちは下を向いてここに参った者もおりますが、しかし今日私たちは主を見上げ、喜びを保っていよいよ立ち上がってまいりたいと思います。私たちを喜びに生かしてください。主を喜び、主を喜ぶことを妨げる一切の妨げを主イエス・キリストの名によって退けます。主をどうか私たちを喜びへと生かしてください。愛する主、愛する主イエス・キリストの名によってお祈りをいたします。アメン。